上がり症を克服するための3つのマインドセット丸3。こんにちは、人前克服トレーナーの海野美穂です。今日は上がり症を克服するための3つのマインドセットの3つ目、自分の取扱説明書を作るというところをお話ししたいと思います。私が一番上がり症がきつかったのは小6の時。しかも緊張してるとか言えない、できないとか格好悪くて言えない、できる美穂ちゃんじゃなきゃと自分を縛りつけて、いつも外面だけは良かったんです。小学校の時って日直当番ありますよね。私あれがすごく嫌だった。日直当番のね、前の晩からもう家族にもバレないように布団の中でこっそりため息ついて、そして神様、明日の日直無事に終わりますようにって神頼みしていたんです。当日の朝は朝ごはんは喉を通らないし、日直の挨拶考えただけでも心臓はバクバクする、吐きそう。でも休めない、行かなくちゃ、私のイメージ壊れちゃう。もうこればっかり考えていました。それで心臓もバクバクするし、指先も震えてくるし、吐き気はするし。でもそんな素振り絶対にみんなに見せられない。勝手にそう思って、そして日直をこなす。そんな日々でした。どんだけ私は人からよく見られたかったんでしょうか。私が人前が苦手だったその原因は、できるイメージを崩したくない、この強い思いが原因でした。ある一種脅迫観念みたいになって、できる私でいることでしか自分の存在価値を見出せなくなってしまったんです。だから人前で何かをするってすごくすごくプレッシャーで、もう今思えば私のうつ病はここから来ていたのかもしれないなとも思います。ではなんで私が自分の取扱説明書を作ろうって思ったのか。実はきっかけは偶然でした。私のおばあちゃんが私にポロって言った一言だったんです。美穂が楽しそうだと私は嬉しいよ、そう言ってくれたんですよね。それだけでいいのって私は思いました。それだけでおばあちゃん嬉しいんだって。でもそうだね、簡単そうだしね、これだったらお金もかからないしやってみようかなって、本当に軽い気持ちで始めたんです。やり方はすっごく簡単。私は何をしたら気が晴れるのか、楽しいのか、これに焦点を当てただけだったんです。そしたら、意外な効果を発揮したんです。それは、私、海野美穂は、どんな時に、どう考えると、どう行動すると、不安になったり、イライラしたり、悲しい気分になるのか、ということが浮き彫りになったんです。しかも、いっつも同じサイクルだったんですよね。これには驚きました。自分でも気がつかなかったんです。このサイクルを繰り返しているっていうことに。私はこれ、紙に書き起こしていたんです。だから、自分のデータベースを見ているかのようで、納得ができたんです。そこで、考えたんです。これと逆の行動を取れば、人前でかっこつけない自分になれて、結果的に人前が苦痛とか、上がり症が良くなるんじゃないのかな、 こうやって考えられるようになったんです。そしてもっともっと細かいものを作っていくようになって、私の取扱説明書ができてきたんです。自分のことが少しわかるようになったら、他のところにね、力を借りてもいいです。私はその方法として音楽の力を借りています。例えば不安でそわそわしているときには、さだまさしさんの風に立つライオンという曲を聴きます。これはね、すごく壮大な気分になれて、力が自然と湧いてくるんです。無理やりにね、行け、そら、やれって言われてる感じじゃなくって、なんていうのかな、自分の中から湧き上がってくる感じ、それがこの曲から感じ取れるので、不安な時には聴きます。また、気合を入れたいなっていう時には、エグザイルを聴いたりとか、ヒルクライム、それからマイケル・ジャクソンを聴きます。アップテンポだから。アップテンポな曲に身を任せていると、だんだん気持ちも上がってくるんですよね。そして、癒されたい時。そんな時には、リチャード・クレイダーマン、宇多田ヒカル、ボーイズ・ツー・メン。ピアノの音。それから歌声、これがすっごくホッとするんです。特に夜、今週は疲れたなぁなんていう時には、リチャード・クレイダーマンなんかよく流します。それからボーイズ・ツー・メンも歌声が本当に綺麗なんです。もう聞いてるだけで清められてるような気分になる。だから大好き。癒されたい時にはこの3つ。そしてセミナー終わりなんかには、テレサ店の償いとかミスチル。償いはなぜかやりきった感に浸れるんですよね。私は一体何に償ってるんだって感じなんですけれど。でも本当に、やりきった、一つ終わったっていう気分になれるから聞くんだと思います。そしてミスチルは明日への活力を感じるんですよね。なので終わった後、いや、これでまだ終わりじゃないからねという意味も含めてミスチルを聞いたりします。このように音楽の力を借りることで自分の心を整えてあげるのもいいですよね。私は音楽を聴くのが好きだから、このような形にしました。でも必ずしも音楽じゃなくてもいいんです。絵を描くことでもいいし、散歩することでもいいし、スポーツが好きだったら水泳とかでもいいですよね。そこも取扱説明書の大切な項目の一つになります。そしてとっても大事なことは、今のあなたはあなた以外の何者でもありませんというところです。あなたはどんな時に楽しいですか？どんな時に癒されますか？どんな時にイライラしますか？どんな時に不安になりますか？どんな時に緊張しますか？どんな時にドキドキしますか？どんな時に幸せを感じますか？一つ一つ丁寧に考えてみてほしいんです。だってこれ全部あなた自身をデータ化する情報だから。人はそれぞれ感じ方、楽しみ方は違います。それは同じ人間でも年齢や環境によって変わってくるものだと思います。私は今28歳、お友達が出産を迎えています。出産をした友達は本当に変わる、いい意味で変わる。子供を愛することが一番大事ってみんな言ってる。だから同じ人間でも変わってくるんですよね。それでいいんです。今のあなたはあなた以外の何者でもないから。あがり症はあなたの中から出てきます。誰のせいでもありません。 だから、あなた自身の傾向を知って、どうすると気が楽になるのかを理解して、本番前のあなたが癒してあげてくださいね。人前を克服することは未来を切り開く。それではまた明日お会いしましょう。See you again!